こんにちは、杉山です。ユーマグポッドキャスト、この番組は東京多摩市のアップル、マックユーザーグループユーマグがアップル製品、その周辺並びにグループの活動についての情報をいろいろお送りしております。今日は久しぶりに iPhone からではなく Mac の前からゆっくり腰を落ち着けてお送りしております。お手伝いいただく会員の方をご紹介します。ユーマグ iPhone アプリ開発チームリーダー大森さんです。こんにちは。
こんにちは、大森です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう一方、先日に引き継ぎまして2回目の登場、会員の長野さんです。こんにちは。
通りすがりの会員、長野です。こんばんは。
もう2回目にして完全にキャラクターが出来上がっているようでございます、ね。はい。ありがとうございます。さて、今日は4月3日。ということで、アメリカではいよいよ iPad の発売ということなんですね。
すでにもうウォズニアクが持ってる写真も出回ってますね。
ウォズがね、
ウォズが持ってるの
すごい、
すごい幸せそうですよね、あの写真。
これはもう買って手に入れたもの
だと思いますよ。
あ、そう。ってことはもうお店開いてんのかしら。そういう時間なのかしら。
そうなんでしょう。昨日の朝とかから並んでる人いましたよね。
いましたね。なんかグレッグなんとかさんって人でしょ。
iPhone でも並んでる。
またお前かって言われてた人ですね。
いるんですよね、そういう好きな人って。ね、
まあ今この収録の裏では、ユーストリームで、もうね、あっちこっちの Apple Store からダダ漏れ中で、またそれを日本からウォッチングしてる人たちが、ウォッチング状況をダダ漏れ中と。まあ、今までその何度かアップル製品 の、 新発売お祭りになってますけど、こういうのは初めてですよね。
確かにそうです ね、 ね、なんか実況やっぱりしやすくなったからですよね。
やっぱり時代が変わってきつつあるという感じでございまして、まあ、この4月新年度からですね、iPhone、 新しい iPod 買って、でしかも今 iPad が熱いという状況の中、Apple にいろいろ興味持ってらっしゃる方もいろいろいらっしゃると思います。そんな中でこうポッドキャストをいろいろとね、情報収集の手段としてお聞きの方多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ我々ユーマグとしてはそういった皆さんに対して、まあ、ウェルカムニュー Apple ユーザーということで、いろいろと情報を発信していきたいと思っております。まあ、なんと言いましても、Apple といえば、iPod、iPhone に先駆けてのパーソナルコンピューター Mac でございますね。まあ、我々としては、せっかく iPhone、iPod で Apple に興味を持ってくださった皆さんが Mac も使っていただけるとすごく嬉しいなということで、まあ、今日はちょっとそういった Mac を切り口にして、まあ、新しいアップルユーザーさんにいろいろと情報を発信していきたいと思っておりますので、まず大森さん、
はい、
iPhone、iPad、iPod を買ってそこからアップルに興味を持った時に、まあ、やっぱり Mac ってパソコンとどう違うの、 Windows パソコンとっていうところがまずあるのかなと、そういう疑問を持った方に対しては、例えばどういったMac の特徴をお伝えしたいですか？
そうですね、やっぱり簡単だとか分かりやすいというようなところじゃないですかね。動画の編集であるとか、まあ、その何か作りたいと思った時に簡単に作れる、本当にキーノートだとか、あれは本当に素晴らしいアプリケーションだと思います。パワーポイントみたいな、なんて言うんでしょうね、あれは使いにくいと思うんですよ。
まずアプリケーションの世界まで話が広がるとね。で、確かにこれすごく難しいなと思うのは、 Mac の方が使いやすいよって言った時に、確か経験があると分かるんですけどね、多分もうじゃあとにかく使ってみてよとしか言いようがない部分っていうのは、なんかもうちょっとうまく伝えられないもんかなといつもこうね 歯がゆく思ったりもするんですけど。
確かにそうですね、アップル製品ってやっぱりまあ iPhone にもありますけど、
うん、
そのユーザーインターフェースだとか使ってみた時のその感覚、うん、何かその感性に訴えかけてくるような、
うん、
ちょっとこう、
うん、
画面が変わる時のヒュッて変わるような感じだとか、その間だとか、
うん、
そういうレスポンスが違うんですよね、明らかに、
う
ん、使ってて気持ちがいいというか、
そう
なんていうんだろう、会話がちゃんと成り立ってるような気がしますね。
そうですね、
Windows だとそのなんていうんでしょう、こういきなり警告のアラートがガンガンガンガンってとかあの向こうが一方的にこうユーザーに対してこうです、
うん、
ああですっていうふうに言ってるような気がするんですよ。
あ、
なんかこれじゃないですかね、
うん、上から目線っぽいのかな。なるほど、まあ、確かにそういうのはあれ実際に経験した人が言うとすごく説得力があるんですよね、うん、だからそういうのは字面だけでカタログとかそれでデータでも同じこと書いてあるんだけど、やっぱりその実際に使った人のこういう話を聞いた方が、まあ、説得力はありますね。
私が一時期ちょっとサポートのバイトをしてた時の経験から言うと、
はい、
文字入力し Windows あの全角半角ボタンっていうのがあるじゃないですか、
はい、
あれをこうあまりパソコンで使えない方だと、あの何回も同じボタンを押して機能が変わるっていうのを理解できない方が多いんですよ。
あ、
それはやっぱり結構そこでハマるっていうのがすごく電話対応だと多くて、
うん、
今どういうものなのか、半角なのか全角なのかどうなんだっていうのがすごく大きいんですよ。
なるほど。
で、 Mac のキーボードを、まあ、日本語版を見ていただいた時に、
うん、
スペースの領域に、
うん、
かなと S が並んでる、
うんうん、
それでそれでかなを入れたい時はかなを押すと全角のかなになる、
うんうん、
S を押すと半角の S になる、
うんうんうん、
半角のかなとかは標準では表示できなくなっている、
うん、
入力できなくなっている、
うん、
あの逆に機能を制限することで、
うん、
あの使いやすくなってるんじゃないかと思いますね。
あ、なるほどね。そういう機能、
うん、でよく使う人がよく言うのは、うん、アプリケーションが多いっていうふうに言いますよね、
うん、
その自由だとか、
うんうんうん、
そういうのは自由っていうと逆に何をしていいかわからなくなってしまうんですよ、
うんうんうんうん、
本当に厳選されたもので使いやすいように、うん、あのチョイスされたものが入っているっていうのが一番良いことだと思いますね。
なるほど。
誰にとっていい、
うん、うん、そう、そこはすごく大事ですよね、うん、そういう視点がなかなかね、あのやっぱり経験した人じゃないと分かんない部分とかあって、とにかく選択肢は多い方がいい、自由な方がいいっていう考え方にとらわれちゃうとちょっと分かりにくい、うん、ところでもあるんだけれども、実はそっちの方が使いやすいんだというのはアップル製品あれですよね、あの Mac だけに限らず iPhone とかにも共通している部分だと思いますね。
そうですね、
はい、さて長野さん、
はい、
長野さんはお仕事でも、はい、アップル製品の説明をする立場、なんかそう肩書きがあるんでしたっけあれ、
アップル製品デモンストレーター
デモンストレーターね、
うん、そうデモンストレーターっていうことで、
うん、
その家電量販店などで時々、うん、あのスライドを見せながら喋ってるお姉さんお兄さんがいると思うんですけども、はいはいはい、そのスライド見せながら喋ってその後接客して、
はい、
欲しい商品をこう、
はい、
案内するっていう、
うん、
まあアドバイスも含めてなんですけども、うんうん、そういったお仕事をすることがたまにそういった募集がかかる時があるので、
うん、
そう、うん、行くことはありますけどもね、うん、最近少ないですが、
あ、なるほど、まあ、そういった現場では、まあ普通の Windows パソコンと Mac って何がどう違うのっていうお客さんに聞かれた時にはどんな答えがあるんでしょうか。
そうですね、使う本人に聞かれた時と、
うん、
そのお金を出すだけっていう立場の人に説明するのとちょっとお話が変わってくることはあるんですけども、まあまず最初にどういった目的で使うのかっていうのを一応聞いてみます。で聞いてみた上で Windows が適してるのであればあっちに売り場がありますよって話をするんですが、
もう、まあ、明確にね、ま、目的がね、
そう
初音ミクを使いたいとかいうことであればね、
そうですね、うん、まあ、あとは動画を見るのに、
うんうんうん、
あの Windows の 4 保護がかかっている、メディアプレイヤーの保護がかかっているものを見たいんだっていうのがメインであれば、うん、Windows にしてねっていう話はしますけども、
なるほどね、
まあ、それ以外であれば好きな方使えばっていう話はすることはありますね。ただ、うん、やっぱり Mac をずっと使ってきて Windows もちょびっと使ってっていう経験がある上でのお話っていうことでいくと、うんうん、Mac で次に何をしたいかっていうのが分かってる時に、うん、アイコンがすごくこう明らかにこれをしてくれそうだっていう感じをこう、うんうん、なんて言うんでしょうね、醸し出しているので、うん、それをクリックすれば、うん、希望したことは大概できるとか、うん、そういったことはお話しすることはありますね、う
ん、なるほどね、まあ、その辺 あのアイコンで表現されていることの直感性みたいなものが Windows よりも伝わりやすいものがあると。
そうですね、 Windows だとそのメニューの中の、うん、ウィンドウの中のタブの中にこれがあって、うん、あれがあって、そのさらに奥の方にとかって、そう深いところに入っているのか、うん、もうちょっと手前のところでこう、うん、分かりやすいアイコンとして表示されているのか、うん、そういったあたりは、まあ、Mac の方がまあ断然分かりやすいとは感じますね。
プロの現場からの声としてはそういった感じですね。
そうですね、まあ、あとは本当にもう明確に目的があるのであれば、うん、まあ、写真やりたいとかっていうのであれば、うん、もう Mac の方が使ってる人も多いし、うん、っていうことでおすすめは強力にしますけどもね。
なるほど、
はい。
まあ、世の中ほとんど Windows パソコンであるという現実の前に、まあ、Mac をおすすめするっていう状況もあるんですけど、
う
ん、まあ、これちょっと、
ね、
ね、
まあ、私がこのおすすめを、うん、した経験で言うと、まあ、ちょっとこれで正しいのかどうかちょっとお二人にもですね審査していただきたいんですけれども、
はいはい、
まず私はあの、まあ、Windows を使ってる人に対して Windows って何ですかって逆に聞くんですよ。 OS ですよね、マイクロソフトっていう会社が作ってるあのパソコンの基本ソフト。じゃあ Windows の、あ、Windows じゃない、マイクロソフト製のパソコンってご存知ですかって聞くんですよ。じゃあないでしょ
う、
うん、そうなんです。パソコンはいろんなメーカーが作って、で Windows は OS を出してるだけですよね。ってことはパソコンメーカーっていうのは Windows を借りて Windows の走るマシンを作ってる。ところがそれぞれ個性を出さないといけない。みんな同じだったら全然ね、あと値段だけの勝負みたいになっちゃうから、こう各メーカーが使ってるもの、作ってるパソコンっていうのは全部どれも特徴があって個性があるわけですよ。それどうやって見分けますと。全部使わないと分かりませんよねって。あるものについてはその非常に使いやすいかもしれないけど、もしかしたら外れ引く可能性もある、
うん、
それはちょっとで、場合によってその Windows 自体ともなんというかちょっと喧嘩してるようなパソコンも中にはあったりするかもしれない。
ありますね、
うん、ね、うん、だけど翻って Mac は機械も Apple 製なら、中に入ってるソフトも Apple 製なら、ムービーの編集なんかに使うアプリケーションも全部これアップル製なんですよと。ということはどの Mac もどのクラスの Mac も、まあ、もちろん処理速度なんかの性能に差はありこそすれ、こっちは使いやすいけどこっち使いにくいってことはまずない。全部同じですから。おまけにソフトとあのハードを作ってる会社が同じということは、まあ、親和性も高いということは非常に安定して安心して使っていくことができるパソコンなんですよというような言い方をすることがありますね。間違ってないですよねこれ。
まとめるとその通りですね、
うん、そうですね、うん
うん、というところで、まあ、例えばこれはあんまりそこまで突っ込む人はいないんだけども、仮想問答集、じゃあそんなに使いやすいそんな使いやすい Mac だったらなんで今Mac主流の世の中じゃないのっていうツッコミが来たとします、
う
なんて答えましょう。
それはやっぱりあれですよね、その各メーカーに、うん、まあ、ハードウェアっていうものを販売するうまみっていうのが、
うん、
Windows の方が与えやすいからですよね。結局某ウンニーは、うん、あのニオとかを作ったりとか、うん、EC もそれぞれノート、うん、あのノートだとかデスクトップとか出してますし、うん、いろいろ各社いろいろ出して、
うん、
Windows の OS を載せるっていう製品にしてるので、
そうですね、
そこですよね、
うん、まさに
やっぱりその利益を生んでるっていうのはあると思うんですけど、うん、先ほど会長がおっしゃってたように、うん、それぞれ、まあ、各メーカーが勝手にバンドルしてる製品のためにトラブルが起きてるっていうこともありますし、私がサポートしてる時も、
う
ん、まあ、某メーカーのやつのサポート、うん、まあ、対応したくないなっていうのがみんなにその最初からバンドルされてるソフトを起動するとちょっと問題が起こる原因になるとかあったんですよ。
やっぱり現場ではそういうことがあるわけね。
Windows95 の時はそういうことは体験ありましたね、確かに。
ああ、そう。随分前ですけどね。
随分前ですけどね、うん、10年ぐらい前かな。
うんうん、ただ、いまだに、いま、うん、だにだってね、やっぱりそういうバンドルソフトっていうのは、メーカーごとにいろいろあるわけでしょ？パソコンメーカーさんにね。
うん、あるんでしょうね。うん、で一回私がその売ってる時にこう口走ってしまったこと、やっぱいいかどうかは別にしてですね、うん、あの、ま、とりあえず Mac 使ってみませんかっていう話で、うん、MacOS 使ってみてもし失敗してたなと思ったら、うん、ブートキャンプで 100% Windows に切り替えられるんですよ。
それ最後の手段ね。
まあこれ逆はものすごくハードル高いですけど、 MacOS Windows に切り替えるのっていうのはすごく簡単なんですよと、うん、しかもこれ、ね、Apple が Windows 使えるようにしてるんですよ、うん、こんなメーカー他にないでしょう、うん、っていうことは一回口走ったことはありますけどね。いいかどうかは別にして、
相当
ですよね、
うん、そう、それ言うとね、
というか、うん、
それ言うとね、驚く人いるよね結構、
うん、
どうしてもそれでも Windows でやりたいことがある、まあまあまあ、そのウェブサービスなんかでエクスプローラーにしか対応してないっていうものもありますよ。でどうしても Windows が必要になったら Windows にしちゃいましょうっつったら、って言われたことがありますね。
あ、
うん、知らないから存在を、ブートキャンプのそういうものなんだ、うんうん、
ブートキャンプなりその仮想ソフトって呼ばれてる、
うん、
もう2種類ほどありますけど、
うん、
2種類ほど、
うん、
それを使ってやれば Windows、MacOS の中で Windows OS 走りますよっていう話も、うん、もうしていくと、
そうそうそう、
あ、そうなんだっていう人もいるし、
そうそうそう、
これやっぱりあのデモの場面でこの話をすると食いついてくるというか、うんうんうん、まあ、じっくり見てくれる人がものすごく多いので、
あ、そう、やっぱりね、
うん、もうレパードが出た頃からずっとと言ってるので、もうかれこれ3年ぐらいは言ってるはずなんですよね。それでもまだあんまり興味がないとか最近関心持ったとかそういった時差があるみたいで、やっぱりまだ低めみたいですよね。
なるほど、もっと告知していけばいいんでしょうけどね、なかなか、まあそのブートキャンプに限った話じゃなくて、どうもねアップルはね、もっとこれを押せばいいのになっていうようなことがあんまり伝わってない部分っていうのはありますよね。 iLife なんかにしてもこんなに使いやすいのになんでもっとこうプッシュしないのって、あと
確かに、ね、そうですよね、
ファイナルカットエクスプレスなんていう、うん、まあファイナルカットプロとかファイナルカットスタジオは有名なんだけど、ファイナルカットエクスプレスって全然なんていうのかあんまり、うん、認知度が低くて、実はこれとフォトショップエクスエレメントがあるとものすごいことができるのになとかいつも歯がゆく思ったりすることもあったりで、まあそういうこともあるんだけれども、まあとにかく今の Windows 中心の世の中っていうのは、とにかく売る側論理のね部分がちょっと非常に大きい、営業として非常に成功したものであるので、まあ、そういう世の中になってるんじゃないですかっていう話はしつつ、でこの間はこれもあのユーマグである会員さんが とにかく Windows にはもうイライラして嫌だからもう Apple に世界を取ってほしいんだっていうだから人がいたんですよ。だからあのどうしたらマイクロソフトよりもこう MacOS は普及するでしょうねっていうからいろいろ僕も考えながら答えてる中で改めて気づかされたのはマイクロソフトと同じことをやったら Mac は Mac じゃなくなるんですよって話なんですよね。
そうですね、
要するに、要するにパソコンメーカーはハードだけ作る、 OS はマイクロソフトに供給する、これどっちにも非常に美味しい話で、もうパソハードメーカーは手間かかんないし、マイクロソフトはハード作らずに儲けられる、お互い OK なんだけども、まあ、もし Apple が MacOS をもっと普及させようと思ったらオープン方向に走ればいいだけなんだけども、それをやったらさっき言ったハードとソフトが同じ Apple 製だから Mac は使いやすいんだっていう部分が崩壊する。だからアップルがマイクロソフトと同じことやったら Mac は Mac じゃなくなるんですよってこう自分で言いながら、あ、そうだったんだって自分で改めて気づかされた部分がありました。そしたらまあその人も納得してくれたんですけどね、
うん、なんか多様性が下手にのなんか使いづらくなるっていうのは本当にありますよね、
うんうん、そうだから、しか逆に言うとだからよく Mac とか Apple ってで商売になってるなっていうのもあったりで、
うん、あとはあれですかね、あの本当に技術的ではなくて細かい点で、
はい、
私の親が使っていてどうかっていうところを考えると、うん、目が疲れないとか言いますよね。
ん？ Mac の方が？
Mac と Windows 使ってて、
うん、
逆に Windows の人は Mac の文字を見たときに字がにじんでるっていう、うん、
あ、ははは、
ジャギがかってるのが普通だと思ってるんです
よ。ああああ、くっきりしないで、アンチエイリアスがかかってる状態がボケてる。
それがいいか悪いかってのあると思うんですね、うんうんうん、やっぱりかかってる方が綺麗だと思うんですね。
そうっすね。
パソコンが一般的ではなく入ってきた人にとっては、うん、わざわざそんなちょっとなんか古めかしいじゃないですか、うん、そういうものよりも普通に見えるように見えた方がいいんじゃないですかね、
う
ん、
そうっすね。
もともとのマップだとそうですよね、見えるように見えるっていうのが確かありましたよね、
う
ん、出力したのと
っていうし、ね、is what you get。
インチでしたっけ、なんかあの一致してるっていう。
そうそうそう。
あの概念で重要だと思うんですよ、すごく。
うん、
それは良かったですね。うん、もう、
まあ、昔の
図面、図面的なものを作ろうかなっていうときに CAD もないし、うん、っていうときに、そうそうそう、まあ画面でこう、うん、サイズ合わせながらこれぐらいかなっていうと、うん、まあ大体合ってたっていうのは、
うん、
すごくありがたかった。
そうですね。まあ、今のお話は多分今その普通にパソコンとか見てる人には何のこっちゃらっていう話なんだと思うんですけど、まあ昔そのパソコンで文書なり書類なり作ろうと思った時にはその通りの出来上がりが表示されるということはまずなくて、大体目処を立てながらこう作っていくしかなかった時代に Mac というのはその画面に表示されたものが表示されたままプリントアウトできる。これはあの英語で What you see is what you get、 見たままのものが手に入るというコンセプトがあった、まあ、それをまあ Apple がいち早く普及させたというお話ですね、まあ、こういったあの歴史みたいなものもですね、興味もあると調べていくと Apple っていう会社がどういうものを作ってきたか、どういう考え方を持っているかっていうのが分かって非常によろしいんじゃないでしょうか。
あと Windows って、まあパソコンっていうのがずっと使ってると1年2年こう、
うん、
OS のメンテナンス何もしないで使ってると動作がもたつくっていう、
うん
う
ん、
これはあの Mac ではあるんですかっていうふうによく聞かれるんですけども、
う
ん、
そうですか、
うん、私があの MacBook を使ってる中でもう 1,2 週間ぐらいこうスリープとあの起こすっていうのをずっと繰り返してるともちろんこうもっさりしてくるので、それはもう再起動すれば元通りの速度も戻るので、 Windows のようにこう何年も使ってて再起動何回もしてるにもかかわらずもっさりしてくるっていうことはもうほとんどないですしね。
そうですね。
そうですね。私も一時期 Windows に行ったりした時期も、まあ、MacWindows、Linux、Mac って
感じです。まあ、右翼曲折。
いいな。
やっぱり Windows 使ってた時と使い方が全然違いますよね。うん、Windows だとあの電源を入れて、うん、使い終えたらシャットダウンしてとかやってましたけど、うん、Mac だと、もう使い終えてから、リモコンのボタンを長押ししてスリープさせるか、うん、ノートだったら閉じちゃうかってだけです。うん、あ、使うときは、普通に立ち上げるってことじゃなくて、スリープから立ち復帰させるっていう形の使い方をして、うん、まあ、長野さんがさっきおっしゃったみたいに、うん、ちょっともっさりしたなと思ったら再起動するみたいな。
う
ん、それも、1、2週間に1回とか、そのぐらいになっちゃいますよね。
そうなんだ。いや、私はやっぱり古いユーザーなんで、どうしても基本シャットダウンだろうのが思うんだけど、最近はなんかいらっしゃいますね。基本スリープでしょっていう人が。
基本スリープです
よ。そうなんだ。
Windows 7のあたりももう基本スリープっていう話を聞いてますけどね。
あそう、
ちょっと使ったことないので分からんですけども、
うん。やっぱりその辺はちょっと古い人間なのかな。
ただまあ再起動しても早いっすよね。
ああ、そうね。起動自体がね。
そうですね。まあ、うん、私が SSD 使ってるからかもしれないですが。
さりげなく自慢したね、今ね。
それはもう爆速でしょう、はい、SSD なら。
SSD というのは、シリコン、ソリッドドライブだっけ、なんだっけ、逆。
ソリッドステートドライブじゃない。
ソリッドステートドライブか。なんだシリコン。
そういうふうに思ってる。
ソリッドステートドライブ。要するに、まあ、ハードディスクではなくて、メモリなんだよね。
そうですね。
フラッシュメモリだよね、うん、回転する部分がないからめちゃくちゃ速い大容量メディアが入ってると。これをあの初めて聞いたのはあの MacBook Air なんだけど、普通のパソコンではそれ以前にあったのかしら、うん、
どうなんだろう。でもやっぱり最初は今もそうですけど、まだまだ価格が高いので本当に実用的ではなかったじゃないですかね、容量的に、うん、
まあ、なんとなくそういう新しいテクノロジーを積極的に導入してくるのも、まあ、Mac の特徴ですよと。
マウスだとかフロッピーもそうですよね。
そうですね。
で、フロッピーを一番最初になくしたのもそうだし、
USB と同時にね、
USB にガッと切り替えたのもそうだし、
いやあれは衝撃でした、うん、そういう思いっきりのいいところが、うん、思いっきりよく前のユーザーを切り捨ててくれるのも Mac だったりなんかしてね。
それはやっぱり、ね、その Apple っていう体質もあるでしょうし、いろんなそのハードウェアベンダーに対して、うん、まあ、気兼ねせずに自分たちのやりたいことができるっていう強みですよね。
あとはその基本的にあのアップルの考え方が For the rest of us という、今までそのパソコンを使ったことのない人に使ってもらおうという考え方が根底にあるんで、どうしても既存のユーザーよりもそういう使ってない人をいかに使ってもらうかっていう方に言ってる部分があるんじゃないかなという話も思うんですけど、特にまたこの今まさに現在進行中の iPad、 これもその思想の一つの表れじゃないかなというあたりをちょっとあの我々もうね、すでにあの iPad についてはね、2月1日配信分のあの我々のポッドキャストで語り尽くした感が発売前としてはありますから、ぜひ聞いてみてください。まあ、今あのあっちこっちから上がってるレビューをかなりね先取ったような意見があったかな、なかったかな。ニューズウィーク日本語版の特集の見出しが iPad が全てを変える、
全てを言
い過ぎて変えちゃうんですよ。、うん、あとあのウォールストリートジャーナルかな、記事の読み出しっていうかに、iPad はノートパソコンを駆逐するっていうのもありましたね。駆逐ですよ。デストロイ。
それは言い過ぎ。
まあこううまい具合に、iPad に現在進行形の方向に話がつながったところで、まあ、Mac とパソコンどう違うのというお話で進めてまいりましたが、まあこれをきっかけに。
進んでる、
ちゃんと進んでた。うん、大丈夫。まさに今 iPad で注目を浴びている Apple。ぜひですね、パソコンという、切り口からも Mac を一つ注目してみるのも、よろしいかと思います。そんなわけで、ニューマグポッドキャストお送りしてまいりました。またですね、あの、どんどん新しい情報を配信していきます。iPad 関連もフォローしていきますので、よろしくお願いいたします。 それではお二人今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
さて来る4月24日ユーマグでは第3回お茶会講座並びに第10回定例会を行います。場所は京王小田急長山駅前ベルブ長山内長山公民館4階和室です。午後1時から3時までがお茶会講座、3時から5時までが定例会の予定です。お茶会講座では中和システムの iPhone SDK の教科書をテキストにした大森リーダーによる iPhone アプリ開発の講義、テキスト第2部からのスタートになります。定例会ではもし発売が間に合えば iPad を囲んで皆さんと楽しくお話ししたいと思います。皆さんのご参加を心よりお待ちしております。それではユーマグポッドキャスト次回の配信をお楽しみに。